今日私たち、皆さんとですね一緒に考えるテーマは、落胆失望の問題であります。小さな3歳児のですね幼稚園園児もそして、100歳の方も、いろんな失望や落胆を抱えながら、生き抜いておられるわけであります。で今日のお話はですねこういう流れであります。トンネルの中を行く。今日はトンネルの話をたくさんいたします。トンネルですね。そして、落胆失望、そして3番目に、次のような考え方、次のような考えるこう思考パターンはですねちょっとしんどいから、ちょっとやめようよっていう話をします。そして4番目に落胆しない考え方、今日の一番のあんこの部分ですね。はい、あんこの部分です。中心の部分です。そして最後に神様が私たちに教えようとなさっているある歌があります。どんな歌でしょうか。楽しみに待っていていただきたいと思います。さて私はこの天沼教会がインターンの牧師インターンの最初の年だったんですけども、それ以降ずっと私は西日本ですね、だいたい名古屋から、九州までの、こちらの方の牧師をさせていただいたわけであります。で問題はそこに新幹線が通ってるわけですね。山陽新幹線というのは多分って言っちゃいけないですね。新大阪から博多までの新幹線であります。で、私ですね一度こういう記事を見つけました。この山陽新幹線が開通した時にですね、山陽新幹線が大阪から博多までの開通した時にある方がこういう感想をおっしゃった。これを記憶しております。山陽新幹線はまるで私の人生のようだ。山陽新幹線は私の人生のようだ。その心はトンネルがやたらに多いとおっしゃったわけ。乗られた方はですねお気づきになると思いますね。ああいい景色、あれトンネルだ、またトンネルだって言ってですねずっとそれが続くわけです。やたらとトンネルが多い、私の人生のようだとおっしゃったわけです。皆さんもですね何本の、トンネルを今まで、くぐり抜けてですね、おいでになったんでしょうか。ちょっとトンネルの写真をですね、いくつか、持ってまいりましたのでお見せしたいと思います。あまり入りたく、あまりはあまり入りたくないトンネル、一緒に行こうっていう人がですね大丈夫なんでしょうねとか言うわけですね。あんまり怖いですね。逆です。くぐってみたいトンネル、もう非常に有名な世界の観光地になってますね。もうくぐってみたいトンネルであります。秋になるとこういうふうに見えるそうです。行ってみたいですよね。これはくぐってみたいですね。はい、お金出しても今トンネルだったのっていう感じですね。物足りないなって、いうトンネル、なんで作ったのかなと思いますね。はい、入ったら最後もう後戻りできないトンネル、高速道路なんでしょうね。もう高速道路は飛ばして、そして止まることもできない、トンネルの途中で止まることもできないし、そして U ターンもできない。人生もこういうところがあるわけです。はい、ちょっと明るすぎませんかのトンネル、こんなに電気使っちゃって大丈夫なんですか電気量はって感じですね。こんなに明るいトンネルがあるそうです。はい、いちいち芝居はいらないですよね。ごめんね、なんかごめんね。はい、本当に大丈夫なんでしょうね。何がですかって、出口はあるんですよね。それはあると思いますっていう感じ、ないような気がする時ありますよね。出口の見えないトンネル、人生の中にもこの病気って本当に 治るのって、この問題って一体、何年で終わるのっていう心配になるものがあるわけです。で、世界で一番長いトンネルはこのノルウェーにある、なんと長さが 24.5 キロ、だいたい23分ぐらいかかるそうなんですよ、ね、ですからですね、このトンネル内はですね、まあ照明がですね、赤だったり黄色だったりブルーだったりですね、もうネオンのようにどんどん変わるんですって。なぜ、はい、なぜトンネルの色がどんどんどんどん数秒ごとに変わるかっていうと、そうですよ、寝ないためです。誰か寝てませんか今日は。あ、大丈夫ですね、はい、寝ないためにですね、どんどんどんどん光が変わっていくわけです、はい、書いてありますね、入り口のところにこれからの長さは 24.5 キロですよということです。はい、日本のトンネルですけども、高速道路ですけども、高速道路に私たちが今から入るときに、そこに書かれておりますように必ず書いてあることがあります。それはこのトンネルは、この場合だったらこれは6625メートルですよと最初に表示してあるわけです、ね、それは便利ですよね、はい、私はちょっとこれを見てですね、まあ、人生もそうであってほしいなと思うわけです。この難しい問題は一体いつまで続くのって、これ1週間で終わるんですか、それとも3年続くんですか、この病気は。まあ全てのですね、私たちが抱えるトンネルがですね、そのように最初から知らされていればいいなと思うわけです。さあ、ある人が一つの夢を見ました。ちょっと変わった夢ですね、ちょっと不思議な夢を見たわけです。その人は商店街、町のにぎわう商店街を一人で歩いていたんです。左右に、果物屋さん、団子屋さん、おまんじゅう屋さん、同じですね、はい、まあいいや、いろんなこうお店があったわけです。で、一つ一つを見ていたら、え、何、ちょっとドキッとするようなお店があったわけです。それは看板にサタンの店と書いてあったんです。つまり悪魔の店、なん、夢の中ですよ、悪魔の店って何って。そして中を覗くと、そこに悪魔サタンが、ね、いたわけです。中を覗きます。すると何をしてたかというと、悪魔はですね、この棚に、商品棚にですね、自分が使ってきた、今まで人間をたぶらかし、人間を堕落させ、人間を神様から引き離すために使ってきた、自分の使ってきた道具をずらっと並べて売ってたって言うんです。なんで売ってるのって言ったら、もうすぐ再臨が、イエス・キリストが来るので、もう私はもう滅びるって、その前に武器を売ってるんだ、夢の話ですから ね。そしてずっと見たら、いろんな武器があったんですけども、ほらご覧になってください、棚の一番上のところ、棚の一番高いところに一つのサタンが使っていた道具がドカッと置いてあって、その下のところに値札で、どの武器よりも高い値段がついてたんです。驚くべき高い、もう値段の高い高価な値段がですね、ダンと書いてあったんです。見てた人がですね、サタンよ、なぜこれが一番高いんだ、なんでこれが一番高いんだって言うと、サタンはニヤッと笑って、人間はこれを軽く見ているけれども、これほど役に立った武器はない、これほど人々の目を神様から引き離すのに役立った武器はない。それは何だったと思いますか。サタンが最も使った武器、それは 失望、落胆という武器だったというんです。失望落胆はその注射を打たれたら麻酔のように効いていって、そして私たちの感覚をおかしくします。非常に良き判断を持っている人も、確かな知識を持っている人も、この落胆と失望という麻酔をかけられて、私たちは霊的な命を失うことになるわけです。失望落胆、辞書を引きますと、期待外れてがっかりすること、その結果希望を持てなくなること。楽しみにしてたんです。楽しみにしていた階段をですね、誰かに外されるっていう経験です。積み上げていったんです。積み上げて、楽しみに積み上げていったら、それが途中で終わっちゃったっていうことです。何に失望するか、世の中に失望し、それから誰かに、親に失望する、子供に失望する、教師に失望する、そして人生そのものに、何で生まれてきたんだろう、人生に失望するわけです。こういうものがですね、みんなこの社会の中で起こっているわけです。一番失望するのは何ですか、この3つの中で。いや、この3つの中に入らないあるものがあります。それが人間、私を一番失望しているものは、私はこれです。他のは耐えられるかも分かりませんけども、自分自身に対して失望する。なんでこれだけ神様のことについて知ってるのに、ちょっとしたことで、ちょっとしたきっかけで心の中がイライラして、原因も分からないままですね、なぜか今日は不機嫌になるって、そして誰かを憎む、そして自分が嫌いになってくる、押しつぶされる気持ちになる、プレッシャーがかかってくる、全くやる気がしなくなる、怒りが収まらない、復讐しちゃいけない、憎んじゃいけないのに、本当に心の中から愚かな血がまた騒ぎ出してくる、そして誰も分かってくれないって、誰も自分を助けてくれないって、結局私は一人だって、そしてこのままそれを続けたら必ず私は危なくなる、でもその悪い習慣がやめられない、こういうことを繰り返しているうちに、その失望感や自分に対する落胆は私を、心を押しつぶしていくわけです。このことについてはですね、このことについては10月の18日の日にまとめて、自分の心の守り方というテーマでですね、お話をしたいと思います。まあ、とにかく世の中に失望し、人生に失望して、自分自身に失望して いって、その中で戦っているわけです。じゃあどうしたらいいかということです。あんまりこう早すぎないで話してくださいっていうですね、電話がかかってきましたけれども、はい、落ち着け川原ですね、はい、じゃあどうしたら落胆失望から立ち直る、早めに立ち直ることができるでしょうか。まあ、逆に私は皆さんのですね、経験豊かな皆さんがどういうふうになさってるかお聞きしたい気持ちであります。はい、その前に次の6つの思考パターンって次に私が申し上げます、紹介します、その考え方は、しんどいからやめましょうって、その考え方をしてると失望落胆しやすくなるからやめましょうっていう話をしたいと思います。自分の息子さんや自分のお友達やですね、はい、自分のお友達、家族の人がちょっと思い当たる点がありましたらですね、もうちょっとやめましょうって、自分もやめましょうってしてください。いいですか。はい、一つ紹介しますけども、白か黒か100点か0点かっていう考え方はもう捨てちゃいましょうって、 2番目拡大解釈、3番目どうせきっと。このどうせきっとという言葉の使い方、はい、4でなければならない、こうでなければならない、いい人はすぐ真面目な人はすぐそう思います。5番目心の読みすぎ、最後レッテル貼り。この考え方は辛くなるからやめようって。はい、いきます。白か黒か100点か0点かっていうのはどういうことかっていうとですね、つまりこういう人が必ず、私たちの社会の中にいるわけです。勝つか負けるかね、なんか仕事がやったら勝ったか負けたか、成功したか失敗したかね、それは正しかったか間違ったか、これが白か黒かっていう考え方であります。それは辛いってね、100点か0点かって、だって45点だって17点だって頑張ったんでしょうって。でもその人は我慢ならないわけです。物事を全部正しいか間違ってるか、うまくいったかうまくいかないか、勝ったか負けたかで考えると必ず失望しますね。で、そういうふうに教育されちゃったら子どもたちも大変ですね。あ、これで17点、僕の人生終わっちゃったってこういうわけです。17点だって頑張ったわけですよね。で、だいたい素人黒って言いますけど、その中間の灰色っていっぱいあるわけですよ。灰色どころか黄色だって赤だっていろんな色があるのに、全部白か黒かっていう人生は本当にちょっと辛いですよ。悲しくて暗いですよ。それで教師は判断しちゃいけないし、親は判断しちゃいけないって、つまり言いたいことはですね、確かに灰色ってもやもやした問題がある、曖昧な問題があると、はっきりしない問題がある、解決できない問題があるけれども、その曖昧なところで我慢できるっていうのがやっぱりこの世界で私は必要だと思うんですけど、いかがでしょうか。未来とか希望とかはだいたいモヤモヤの向こうにある。ある人が言いました。未来とか希望はだいたいモヤモヤの森を通過した向こうにあるんですね。だからモヤモヤの時にこう、きっぱりいかない。2番目拡大解釈、拡大解釈ってどういうことかって、ちっちゃいことを大きくしない、ね、小さなことを手で触りってたら大きくなっちゃっただとか、なんか決定的なこと言って大騒ぎになったっていうことですよ、ね、ちっちゃなことに細かい人は、ね、いいですよ、それそういう人がいなくちゃいけない。しかしその事件が起こった時に、あ、こんなことが起こった、あ、これで会社を辞めることになった、失業をする、家庭が崩壊になる、死ぬしかない、これは拡大解釈であります。どんどん自分の頭の中でですね、大きくしていく。ん？今日不安、失望ですけども、不安っていうのは何かをちゃんと知っておく必要がある。ある不安の定義であります。よくゆっくり読みます。不安というのは、人が今実際に経験している出来事に対する恐れではなく、今起こってることじゃないんです。不安っていうのは将来起こるかもしれないなという不確かなさえの恐れなんです。まだ起こってないんです。起こってないのに決定的なことを言っちゃう、大きくする、触ってるうちにどんどん大きくなってくる。これ何の写真だと思いますか。小さく字が見えてますので、はい、これはですね、東京マラソンです。今年はできませんでしたけど、東京マラソンっていうとですね、とにかく3万人ぐらい集まるそうなんですよね、はい、でバーンってなったら一番後ろの人が15分から20分ぐらい待ってスタートするんです。それぐらい多いんですって。さあ3万人です。 この3万人と同じ数の人が自らの命を絶っていく。もう3万人じゃありませんけどね、ちょっと減ってきましたけども。そしてこのものを見ると何とも言えない、本当にいろいろなことに失望して、そして落胆して、もう生きてちゃいけないって、そういうふうにどんどんどんどん大きく拡大させていかれた。辛いことがあってですね、大変だったと思いますよね。辛いことがあったと思います。はい、今でも本当に、不安、恐怖症、パニック、発作、いろんな、心の本当にこう押しつぶすようなものがですね、私たちの周りにたくさんあるわけです。はい、3番目、どうせきっと。このどうせきっとっていうのはですね、もう生産性が全くない。そしてこれを言った途端に当たりが暗くなってきて、電気が切れたかなっていうぐらい、もう話が続かないですね。どうせきっとって言われると、はい、きっとこうなると思ってましたとかですね、どうせやってもダメですからっていうわけです。これは人生をつまんなくする言葉です ね。じゃあこの言葉の中にですね、何が隠れているでしょうか、ね、私はきっとこう想像する、予測する、推測する、臆する、臆測する、勘ぐる、それがどんどんどんどん邪推になって懐疑的になるわけです。人間の想像というのはあってもいいと思う。しかしこの世界の想像、推測っていうのは悪い方に、悪い方に推測していくわけです。良い方に推測します？きっとうまくいくって、珍しい人がいるでしょ、きっとうまくいく、絶対大丈夫って、大体が、きっとダメって。このきっと、その根底にはですね、私はこう思うんです。私は全部分かってる、先が見えてる、この考え方がですね、実は失望落胆の底辺の中にこう潜んでる問題だって、私は自分の経験で思います。分かってる、見えてるんだって言うんです。はい、でなければならない、ちょっと急ぎますね。でなければならないっていうのはですね、飛行機が2つ飛んでます。下が遅いので、上が、ジェット機、ね、下が現実。本当はあんな風にスピード出してシャッって行きたいのに、自分の飛行機は、自分の成績はあんまり飛べない。このギャップで苦しむわけです。はい、心の読みすぎ。心の読みすぎっていうのはどういうことかっていうと、例えば福島さんっていう人がいたとしますよ。そっち見ない、ね、福島さんっていう人がいて、私がですね、もしかしたらこの福島さんは私のことをこういうふうに思ってんじゃないかなっていうのが心の読みすぎであります。みんな人に迷惑をかけたくないし、みんなとうまくやっていく、行かなくちゃいけないから、いつもこのアンテナがもうピリピリするぐらいですね、この人の表情はって気にするわけです。全然気にしない人もいますけど ね。もうちょっと気にしたらって。でもこれは辛いですよ。いちいちその人の表情を見て、そしてこの人はもしかしたらそう考えて私のこと嫌いなんじゃないかなと思うわけです。これは辛いって。ここにも私は見えるという考えが潜んでないでしょうか。私は分かってるって、そんなこと思ってないよ、あの人は福島さんいい人だからって。でも私は分かるっていうわけ、見える、心の中までレッテル貼り。レッテル貼りっていうのもですね、はどういうことかっていうとですね、福島さんはこういう人、高崎さんはこういう人、そして宮崎さんっていう人がもしいたら、宮崎さんっていう人はこういう人だと私がレッテルを貼るわけです。それ人の心が見えるんですか、あなたその人の人生を全部知ってるんですかって。ん？だって見えるもんって。つまり私ですね、なんで落胆するのか失望するのかって、 私は自分は見えるんだ、分かってるんだ、預言者じゃないのにかかわらず、それがどうもですね、あるんではないかと思うわけです。それではどうすればよいか。それではいよいよ、ね、本題です。その前に、実は聖書の中の人物もですね、落胆して失望し、同じ人間です。同じですよ。聖書に出てくる人物みんな私たちと同じ、はい、ね、立派な人もいるけども、鬱になったり燃え尽きたりする人がいっぱい出てくるから、聖書は読まなくちゃいけない。人間が経験することって限られてるって。しかし聖書に出てくる人物を読むと面白いね。例えばこのダビデオっていう人は、ね、ものすごい人だったんですけども、引きこもりになった、物を食べたくなくなった、人を避けた、引きこもりですよ。こういう目にあったんですよ、あのダビデオも。エリアっていう人は旧約聖書の一番勇気のある人、勇敢な人、たった一人でですね、たった一人で、軍隊に戦いをですね挑んだっていう、そういう一番勇気な人。この人は何て言ったかっていう、もう命を絶ってくださいって、もう死なせてくださいって言ったんです。はい、ヨブ、あ、おっかない顔知ってますよね。ヨブっていう人は一番忍耐強い人です。この人一番忍耐強い。ところが7章の9節で、神様はもうたくさんです、もういつまでも生きていきたくないって言ったんです。一番忍耐が強くて、一番勇気があって、一番偉い人、大成功した人、この人たちがみんな鬱になって、そんな中、私の知る限り聖書の中に落胆しないし鬱にもならない、もう鉄人がいたんです。その人が自分の経験の中で落胆しない考え方と生き方をですね、彼は見つけたって書いてあるんです。コリント第2、4章の16、17です。その人は誰かっていうと、新約聖書の半分ぐらいのですね、手紙を書いている使徒パウロ、ね、この人が自分の経験の中でどういうふうに考えたら、どういうふうに生きたら、ね、失望落胆しないかを私たちに伝えてくれてるわけです。その前にパウロはこんなこと言ってます。彼の経験、苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは数え切れず、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5回5度ある。棒で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場を漂ったこともありました。経験を述べてるんですよ。こんな経験したことありますか。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。もう一枚。この他にもまだまだあるが、その上、日々に私に押し寄せる厄介なこと、すべての教会への心遣いがあります。さあ、ここ。誰かが弱っているのに私も弱らずにいられるでしょうか。誰かがつまずいているのに私が心を痛めずにいられるでしょうか。私だって失望して落胆してボロボロになりますよって言ってるんです。私が鉄人だと思ってるんですかって、鋼鉄の心を持ってると思ってるんですかって。私だってこの中でぐっぐちゃぐちゃになって潰れそうにいっぱいになったって言うんです。この人がいいですか、皆さん、落胆しない生き方を自分の経験の中で 見出したんです。それを私たちに分けようとなさってるんです。はい、ここです。一回読みます。ちょっと字がちっちゃいけども後で大きくなりますからね。いきますよ。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちの一時の軽い患難は比べ物にならないほど重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。わかります？もう全然わかんない。何を言ってるかさっぱりわかんないですよ。でも最初のところに次のことを私は知ったから落胆しなくなったって言ってるんでしょ。さあこれを3つに分けますね。ね、1、2、3、だいたい3つぐらい言ってるんですね。それは僕でも分かるんです。3つぐらい言ってます。それじゃあ、1から順番にやっていくと思ってるでしょ。残念、3からやるの。そんなこと1から普通やるけど3からやります。こっちの都合だってあるんだもん。3いきますよ。なんでこれ何を言っているのかを皆さんと考えますね。だから私たちは落胆しません。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。難しい。でも言ってることは分かります。見えるものだけ見てたら落胆しますって言ってるんです。見えるものだけ見ていたら必ずあなたは落胆していく。テレビを一日中バーッと見てたら何が起こるかって、皆さん実験済みでしょ。テレビニュースを、誰かが誰かを殴った、誰かが誰かを騙したって、そしてそこに映り出すニュースはもう読みませんけども、これ毎日このニュースが流れて目の中に入ってきて心の中に入ってくると、私たちは必ず知らず知らずのうちに私たちの見続ける私たちの心は傷だらけになっていきますよ。見えるものだけ見てたらズタズタになっていくって、落胆していくって、もし私たちを混乱させるようなことばかり目を留めていると、私たちはこの世でどうしようもなく混乱するようになる。そのようなことについて考え語ることによって私たちは失望するからである。テレビドラマ、家に帰ってくるとテレビをまずピッてこうつけるとですね、ドラマやったりするじゃないですか、ね、パッて見たらこんな泥棒さんは今いませんけど ね、こんな泥棒さんはいないけども、この人のものをかっぱらってですね、かっぱらって逃げようとする、泥棒さんを左のハンサムなおまわりさんが待てって言ってるんです、はい、そちらの青年の方、どっちを応援しますか、どっちに頑張ってほしいですか。そうですよ、ハンサムだねおまわりさんに頑張ってほしいって、人のものをかっぱらったこの、泥棒さん早く捕まえてって思うでしょ、はい、ところがこのドラマのシーンの、このドラマのシーンの5分前にこういうシーンをが映ったら、こういうシーンっていうのはさっきの泥棒さん、眉毛が太い泥棒さんが泥棒に行く前にちょっと病院に寄って自分の子供をお見舞いに行くわけですよ。あ、食べろ食べろって、 と子供が言うわけ。お父さん、なんだ、お父さん好き、うん、うん、いい子だ。お父さん、うち貧乏でしょ。貧乏じゃない、うち金持ちなんだって。子供は金の心配なんかすんじゃない、うちは金持ちだ。お父さん大好きっていうシーンが流れたら、その後にこのシーンが流れたら、いきますよ。どっちを応援しますか。泥棒。そうですよね。何の話をしてるかっていうと、ね、私たちは一つのシーンだけしか見てないんですよ。私たちは一つのシーンで、あの人いい人悪い人、あの人何負け者だ、あの人ダラダラやってるって、あの人は立派だって、ね、私たちはたった一つのシーンだけで全てのものを見た、分かったって勘違いする。全てのシーンをご存知なのは天の神様のみなんです。その方が裁き主で、その方が本当の真実を知ってらっしゃるんです。だけど人間には、私は一目見ただけで分かった、そしてこれがどんな展開をするか分かってると知ったようなことを言うわけです。それは偽預言者ですよ。聖書的に言えば、災いだ、自分の目には知者であり賢いと思うものは災いな人だ。自分は頭がいい思う人は災いだって。ちょっと別の話ですけども、これ話そうかな、話したいんだけどね、去年話したしね、誰も覚えてないかな。覚えてない人、素晴らしい、ね、これ大好きなんです。お付き合いいただきたいと思います。空港があったわけです、ね、エアポート。そこに若い女の人が飛行機に乗るためにやってきた。時計を見たらまだまだ早いので、ね、出発がまだまだ早いので、コンビニに行って、コンビニに行って飲み物と、ね、お菓子と、そして雑誌を買いに行った。雑誌とお菓子を買ってちょっと待ってましょうと言って、このおなじみの空港にある座席に座った。時間までもう少しあるから、本を読みな、あ、雑誌を読みながらお菓子でもつまもう。ところが、その人の一つ開けた向こう側に、一つ開けた向こう側に、ある中年のおじさんが新聞を読んでた。ね、この女の人は買ってきた雑誌をパッとめくって、そしてお菓子をつまもうとした。そしたら自分のお菓子を食べようと思ったら、このおじさんが手を伸ばして、私のじゃがりこ、じゃがりこ、じゃがりこだ、じゃがりこに手を出すわけですよ。って、なんて人なのって。人のものに手を出して、おか立派な紳士なのにって言って、そしてあっちもあっちもこっちもですね、取られちゃいけないっつってですね、一生懸命行くわけです。こんな人が世の中にいるとはっつって、もうね、取り合いになっていったわけです。そして最後、このじゃがりこがですね、たった一本になったわけですよ。そしたらこの向こうの男の人が一本パッと取ってですね、パチッと割って、ニコッと笑って、どうぞって言ったから、この女の人はですね、頭にきて、いませんと言って飛行機の機上の人になったわけです。なんていうおじさん、なんていう無礼な人と言って、頭に来たわと言ってですね、座席に座ってカバンの中を開けたら、カバンの中を開けたら、芝居はしなくていいですね、じゃがりこが入ってたわけですよ。なんで入ってるんですか。そうですよね、 自分のじゃがりこだと思ってたら、実はそのおじさんのじゃがりこを自分が手を出したのは自分だったわけですよ、ね、もう絶対自分は正しい、自分はいつも正論だと思ってる、それに、ね、自分は分かってるんだ、自分は正しいって。イエス様はそれについてこうおっしゃる。今あなた方が見える、私は分かってると言い張るところにあなた方の罪がある。これが落胆を招くんじゃないですか。私は分かってるって、はい、これがそのことですね。どういうことを言ってるかというと、つまりこの言葉は私の見えないもの、見えないこと、見えないこれからの将来をしっかり見ていてくださるお方を仰ぎ見て生きていこう、これがこの言葉です。これが失望しないんだって。もう一回言います。私の見えないもの、見えないこと、見えない将来を全部分かってくださるお方に従って信頼して生きていこう、これが落胆しない生き方だって、ね、神はあなた方を顧みていてくださるから、自分の思い煩いを一切分かんないことを神様に委ねて生きるがよい。さあ2番目、だから私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。よくわかんないですね。一回読んでわかる、全然わかんないですよ僕なんか。もう一回いきますよ。外なる人と内なる人が出てきて、外なる人が衰えていくと内なる人がどんどん新しくなるって言うんです。外側が衰えていくと内側がどんどん新しくなっていくんだって言うんです。例えばこうですね。外側が衰えていっても内側から新しいものが生まれてくるんだよと神様はおっしゃってるんです。何かが壊れていくとき、何かが誕生してくるんだって言うんです。一つのドアが閉まると、皆さんが楽しみにしていたですね、目の前にあるドアが突然にピタッて閉まると、神様は後ろのドアを静かに開けてくださってるんだとも聞こえます。いいですか。いつも神様はそうなさるんです。私の前でパチンとドアが閉まったら、天の神様は私たちに気がつかれないようにそっと後ろのあるドアを開けてくださるんです。覚えておきたいと思います、ね、思い出したいと思います。そのことトンネルの話をさっきまでしましたけども、私はですね、これもトンネルだと思います、ね、これもトンネル、ね、それトンネルじゃないという人もいるけども、ね、これはトンネルですよ、ね、小さい子供を助手席に乗せて一番最初にですね、この、車線蒸気に入ったことを思い出して、子供たちはものすごい恐怖感ですよ。だって急に嵐が始まるんだもん。でも子供たちは後で分かるわけですよ、何が起こってるか。うわーって嵐だけれどもね、このトンネルを通過したら車がきれいになる。トンネルの中を通過した時に何かがあなたの中で起こってると聖書は言うんです。いいですか。トンネルを通過するときに私の中で何かが作られていたんだってことなんですよ、ね、何かが破壊されたときに何にも残ってないんじゃないって。神様はその嵐をお許しになったならば、それはあなたの小さな心の中に今まで見えなかったあるものが生まれてきてんだって。皆さんの子供たちや娘が目の前で苦しい目に泣いているって、ね、私たちも親として本当つらいって。だけどあの泣いている苦しんでいるあの姿の中に神様はですね、何かを彼らの心の中に新しいものを作っていってらっしゃるんだって言うんですよ。それが書いてあるんでしょ。 たとえ外なる人は衰えていっても弱くなっても、その度ごとにその子の心の中で新しい何かが作り上げていく、それを知っときなさいって、そしたら落胆しないって。そしてそういうドアを作ってくださる方、洗ってくださる方が天の神様なんだっていうわけですよ。はい、籠の鳥に美しい歌を教える方法。はい、鳥をお飼いになったことがある人。鳥いない。あ、ダチョウ。ダチョウは飼わないね。なんでダチョウって出たんだろう。何ですか、ペリカン。違うってね、それ遊んでる日はないね。僕に遊んでる日はない、時間はないんですよ、もうね。はい、でこの旧館長とか歌を教えるときどうやるかっていうと、黒い布をこうかぶせちゃってから歌を教えると覚えやすいってよく言われるわけです、ね、昼間のピカピカって明るいところでは絶対に覚えないんですよ。黒い布で鳥かごを覆ってしまうと覚えるって。それを、ある方がですね、こんなふうにおっしゃってた。神様が教えようとなさっている歌があるって。私たち、すべての私たちにですね、神様が教えようとなさっている歌があるって言うんです。ちょっと読んでみます、4ページです。いきます、ゆっくり読みます。かごの中の鳥は昼間の間、また他の声を聞くときには飼い主が教えようとする歌を決して覚えないし歌わないものである。これを少し、あれも少しと部分的に覚えるだけで、決して完全なメロディー全体を覚えない。しかし飼い主がカゴを布で覆い、その鳥に教え込もうとする歌だけが聞こえる場所に置くと、暗い中で鳥はその歌を全部覚えるまで何回も繰り返し歌い、ついに完全なメロディーを歌い出す。歌い出したらもう明るくなって外に出ても、その後はいつでも明るみでこの歌を歌うことができるようになる。何の話をしているかお分かりですか。そのように神様も私たちを取り扱っていらっしゃるんだって言うんです、ね、私たちに対しても教えようとなさる歌があり、苦悩の暗黒の中で私たちがそれを覚えてしまうと、その後はどんな人生を送ってもいつでもそれを歌うことができるのである。何の歌を神様は私たちに覚えさせようとなさっていると思いますか。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。落胆しない最後の考え方だから、私たちは落胆しません。私たちの一時の軽い観難は比べ物にならない重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。ここにも一時の軽い観難と重みのあるものすごい大きな祝福栄光が対になっているわけです。比べられているんです。その重みのある栄光、永遠の栄光っていうのがイエス・キリストの、昨日もお話しましたイエス・キリストの再臨と、その後に起こる永遠の命の天国のことを意味しているわけです。ん？はい。皆さんにですね、私は本当に思ったことがあったんです、苦しみの正しい運び方じゃなくて、苦しみの、皆さんが負っている重荷のどれぐらい重いかの測り方、苦しみ悲しみ重荷の正しい測り方ってあるんですよ、ね、 それは決して決してこうじゃない。決して決して私の苦しみと、ね、福島さんの重荷とを比べて、ああ俺の方が重いとか、俺の方が軽いから幸せだとか、そういうふうに他人の重荷と苦しみを比べたって本当の測り方じゃないんです。こんなことは続けたって虚しいんです。正しい重荷の測り方、それは天秤皿のこっち側に自分の重荷を乗せたら、もう一つの天秤皿の方に聖書が書かれている、神様がイエス様が私たちにもたらしてくださる天国永遠の命を信じて、あなたの天秤皿のお皿の上に置きなさい。思うに今のこの時の苦しみは、将来私たちに表されるはずの栄光と比べれば取りに足りない。一番つらかったことを思い出してください。それを口に出すのもはばかれるぐらい、神様の天の御国と神様が用意してくださる祝福は、ね、あれが叶えられなかったって口に出すのも恥ずかしいって、それぐらいこの天の御国はですね、素晴らしいものだっていうんですよ。はい。神はあなた方を顧みていてくださるから、ちゃんとあなたのことを分かってらっしゃるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。なぜか3回も同じ聖句を読みました。委ねるなんです。委ねるっていうのはソファーに横たわる、身をソファーに委ねる、全体重を、自分の体重をソファーにかける。信仰というのは神様に全ての私たちの体重を置くことなんです。神様はあなたの全ての問題、難しい問題に耐えることができ、神はあなたに安息を与えることがおできになる方でいます。ですか、これが委ねるってことなんです。さあ、神様があなたに教えようとなさっている歌とはもうお気づきでしょう。神様が私たちの一生、私たちのこれからの人生の中で、ある歌を早く覚えなさいっておっしゃってるんです。その歌を早く覚えたら、あなたの人生は本当に軽くなるって。2が、いや、何を教えようとなさってるのか、この歌を教えようと神様を計画なさってるわけです。覚えてしまえば楽なんですね。その教えようとする歌は、イエス様がご自分の生涯の中で、十字架の中で一番最後におっしゃった、つまりイエス様のゴールの言葉ですよ。それはもう全てのことを天の神様に全部お委ねいたします、私の問題も苦しみも心配事も全部お委ねします。これが神様があなたに教えようとなさっている歌なんです。それは苦しみや悲しみや辛い中で覚えていくんですよ、ね、委ねることがどういうことかを学ぶために、皆さんの生涯、残りの生涯はそのためにあるんです。いいですか、委ねるっていうことが一番の教えなんです。それを覚えてしまえば、私たちはもう学校卒業なんです。そして最善、最高最善の、落胆しない生き方は、それは神様に全てを委ねることであります。最後、信じなさい、信頼しなさいって言うけれども、ある方が言いました。信頼っていうのを一言で川原さんに言って、難しい論理で並べられたって、信仰とか信頼とかベラベラ喋ったら、喋られるだけ頭が混乱して神様がどこにいるか分かんなくなるから、もう端的に言ったよ、一言で言ったよ。信頼とはどういうこと、神様を信じるってことはどういうこと、 私はこう答えますよ。子供じみてるか分かんない、バカにされるか分かんない、笑われるか分かんないけども、信じる信は人間の上にマイナスマイナスマイナス、横棒はマイナスなんで、私人間の上にマイナスマイナスマイナスが何度も来ても、神様は出口をちゃんと用意してくださってる。それを信じることですよ。神様どんな問題でも出口を用意してくださる。それを用意してくださってる。これが信頼することであります。神は苦しむ者と共に苦しみ、あなたが通るトンネルの中に共に歩んでくださるお方であります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。